オウムシリーサイラン、皆さんお元気ですか、桜の花も咲き、美しい国日本がさらに美しく彩られる季節になってまいりました。
4月はあらゆることが新しくなり、生まれ変わったような新鮮な気分を味わえる月でもあります。
はい、さらにラーマ神のご生誕をお祝いするラーマナマミ、そしてブッダのご生誕をお祝いする花祭りと、霊的にも大変おめでたい月となっています。
そうですね、桜の花の美しさはその一瞬の輝きにありますが、私たち人類の愛の花ラーマ神ブッダの輝きは永遠に枯れることのない美しさですね。
はい、4月のレディオサイジャパンはそのラーマ神ブッダ、それぞれについてのスワミのご講話をお送りいたします。それではいつものようにこのコーナーからスタートです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。日本各地では春が訪れ、美しいピンク色の桜の花が私たちの心を平安に導いてくれています。それではいつものように4月の活動と5月の活動予定をご案内します。4月6日はラーマ神のご生誕をお祝いしますラーマナマミのお祭りが行われ、ラーマ神にバジャンを捧げその教えを学びました。4月8日はお釈迦様のご生誕をお祝いします花祭りが行われ、ブッダ様の八正道の御教えを学び、ブッダ様に甘茶をかけ感謝を捧げました。4月9日には千葉センターの15周年記念祭が行われました。スワミに感謝を捧げ、今年のテーマであります愛と一体性につきまして、講演、ワークショップ、ベーダなどによりスワミの御教えの理解を深め、神への愛をより強めました。4月16日は札幌センターの15周年記念祭が行われます。同じく愛と一体性をテーマに講演、ワークショップなどが行われます。続きまして5月の活動予定をご案内します。5月6日はイシュワランマ祭があります。文化祭、スピーチを通して神である母の愛を再認識し、スワミに感謝を捧げる一日としましょう。5月12日、13日はスワミが世界中の仏教たちの願いを聞きなり、インドホワイトフィールドでブッダプルニマ祭が開催されます。著名な方の講演、宗教的な儀式、文化的な行事などが予定されており、お釈迦様が説かれた真理とは何かを探求する絶好の機会となることでしょう。そして何よりもスワミのダルシャンが非常に深くに感じる機会となることでしょう。肉体のスワミにお会いする機会は徐々に少なくなっています。どうぞこのチャンスを逃さないようにふるってご参加ください。以上、4月の活動と5月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 J サイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
神様、どうか私の愛を受け、その愛が全く消えとなってあなたへ流れるようにしてください。神様、どうか私の手を取って絶えずあなたの役に立ててください。神様、どうか私の魂を受け、あなたと一つに溶け込ませてください。神様、どうか私の心と思いを受け、あなたと調和させてください。神様、どうか私のすべてを受け、あなたの役に立つ道具にしてください。
Radio Sai Japan。それでは早速ブッダに関するスワミの御言葉をお送りいたします。
ブッダの教えの真髄でもある八正道、すなわちスワミのおっしゃる感覚のコントロールと思いと言葉と行動の一致についてのご講話です。
ブッダの教えを皆さんの生活の中で実践しなさい。そうすることこそがブッダに対する尊敬の念を表現する最高の方法です。ブッダの教えは気高く荘厳で神聖です。ブッダの最大の教えは、非暴力は思考のダルマであるというものでした。ブッダは物の見方を純粋にするように人々に勧めました。ブッダは物の見方を純粋にすることによって、初めて純粋な生き方をすることができる。皆さんは正しい見方、正しい聞き方、正しい感情、正しい言葉、正しい生き方等を養わなければなりませんと言って、人生のすべてにおいて善良であることを強調しました。まず最初に、私たちは正しい見方を養わなければなりません。物の見方が善良で純粋であれば、思いも純粋になります。湖に小石を投げ込めば波紋が広がります。波紋はどこまで広がっていくでしょうか。それは湖の岸まで広がっていきます。同様に、あなたの心という湖に良い思いの小石を投げ込みなさい。良い思いの波紋は、目や耳や手や足など、あなたの体のすべての部分を通じて自己表現をするでしょう。 これらの良い思いの波紋が目に届けば、皆さんは良いものしか見なくなるでしょう。それが耳に届けば、皆さんは良いことだけしか聞かなくなるでしょう。舌に届けば、良いことだけしか話さなくなります。それが手に届けば、手は良い行いだけしかしなくなるでしょう。その波紋が足に届けば、足は良い場所にしか行かなくなるでしょう。このように、人間の体にある心の湖は、純粋な思いの波紋に満たされ、体を頭のてっぺんからつま先まで浄化します。ですから、正しいものの見方を養いなさい。ブッダの教えの基本原理は、無私の愛です。サイもまた、愛のメッセージを伝えています。サイの教えの基本は愛です。実際、すべてのアバターが伝えるメッセージの核心には、愛があります。愛こそは、すべての人が培うべき根本的な真理です。もしあなたが愛を育てることができたら、世界中があなたに味方するようになります。愛の力を正しく評価することのできる人はいません。愛は無限であり、最も尊く、最も至福に満ちています。愛の至福は、甘露によって得られる至福以上のものです。愛は、すべての定義や説明を超えています。ブッダが広めたのは、この愛の福音です。彼が体験し、楽しみ、人生の最後に、最終的に融合したのは、この愛に他なりません。ブッダは愛の中に生まれ、愛の中に育ち、愛に融合したのです。愛と神は別個のものではありません。水泡は水の中に生まれます。それは水の中で存続し、最終的には水に融合します。人間は水泡であり、神は水なのです。個人の魂は思考の神であり、思考の神は個人の魂なのです。
Thank you.
ブッダはこの世を去るとき、ああ世界は美しいという言葉を残されました。
五感のコントロールが正しく行われたとき、この世界はその真の美しさを私たちに示してくれるのではないでしょうか。続きまして、今度はラーマ神に関する御講話をお送りいたします。
ラーマは正しい行い、ダルマの化身として知られています。今回はラーマがお示しになられた理想の家族を中心に、愛と一体性、調和についての御講話です。
ラーマ、ラクシュマナ、バラタ、シャトルウナはダシャラタ王の4人の息子です。彼らは家族の中で兄弟が振る舞うべき理想を全世界に示しました。今日カリウガの影響のために一家の兄弟の間に一体性と愛が少しも見られません。兄弟は喧嘩をし、自分たちの生活を悲惨なものとしています。これとは反対に、ラーマ、ラクシュマナ、バラタ、そしてシャトルグナの間には、完全な一体性がありました。彼らは、ただの一度も喧嘩をしたことがなく、互いに相手を幸せにしようと努めました。また、彼らの一体性によって、他の人々をも喜ばせました。子供の頃、ゲームをして遊んでいる時でさえ、彼らは相手の幸運を望みました。ある時、四兄弟はゲームをして遊んでいました。しばらくすると、バラタがカウサリアーのもとへやってきて、膝の上に座って泣き出しました。バラタ、どうして泣いているの？ゲームに負けてしまったの？と、カウサリアーはバラタに尋ねました。バラタは答えました。お母様、 僕は負けることができなかったのです。それが僕が泣いている原因です。僕が負けそうになったとき、ラーマがわざと負けて僕を勝たせたのです。四兄弟の間にはこれほどの一体性があったのです。ラーマの誕生日は、ラーマが表した理想を私たちに思い出させるために祝われます。私たちは、ラーマ、ラクシュマナ、バラタ、シャトルグナによって目の前に示された理想を熟考しなくてはなりません。聖剣、バシシュタは、ラーマはダルマの化身である、と宣言し、あらゆるものを魅了する姿をしたお方、と言って、ラーマの神聖な見姿を描写しました。さらに、ラーマよ、あなたの天性の美しさと凛々しさは、あなたの肉体だけから来るのではありません。あなたの無限の愛と憐れみが、その至福に満ちた見姿を生じさせているのです。すべての男女が、あなたのその至福に満ちた見姿に魅了されます。あなたはまさに、サッと、チッと、アーナンダ、絶対実在、純粋意識、至福の具現です。と、ラーマの栄光と威厳を称賛しました。神聖なラーマの物語を聞くこと、ラーマの栄光を歌うことができるのは、皆さんが幸運だからです。神は宇宙の中で光り輝き、宇宙も神の中で光り輝いています。神と宇宙の関係は親密で切り離すことはできません。宇宙には生命があふれています。それぞれの生き物がラーマの具現なのです。ラーマを特定の名と姿に限定してはいけません。すべての生き物がラーマの見姿なのです。ラーマには喜びを与えるものという意味があります。ラーマはあらゆるもののうちにいます。神はあらゆる生き物の内在者である。世界全体に神が満ちている。世界はまさに神の見姿です。神は千の頭と目と足を持つ。その昔、世界の人口は数千人に過ぎませんでした。その一人一人を神の見姿と考えて、神は千の頭と目と足を持つと宣言されたのです。時の経過とともに人口は数千から数十万人、そして数十万から数千万人に膨れ上がりました。すると、神は三千万の生き物の姿の中にいると言われました。今日では、世界の人口は60億近くにまで増加しています。すべてが神の見姿です。大抵人々は、ラーマを弓と矢筒を持った特定の姿に限定します。 実際のところ、すべての人々がラーマの具現です。人々が自分の子供にラーマ、ラクシュマナ、クリシュナ、ゴービンダなどといった名前をつけるのはそのためなのです。四兄弟の間だけでなく、彼らの妻たちの間にも素晴らしい一体性と理解がありました。彼らはすべての家庭にとっての理想です。今日、義理の娘たちが仲良く暮らしている家庭があるでしょうか。兄弟が争いをせずに平和に仲良く暮らしている家庭があるでしょうか。今、どこにもそのような理想的な家庭を見つけることはできません。狩りの時代は闘争の時代となってしまいました。そのようなシナリオの中で、ラーマーヤナはすべての家庭の指針となるかがり火のごとく光り輝いています。兄弟、姉妹、そして他の家族の一員たちはどのように振る舞うべきなのでしょうか。ラーマーヤナにはそのための素晴らしい理想が実証されているのです。ただ、ラーマーヤナを読むだけでは十分ではありません。その優れた理想を皆さんの生活の中に取り入れなければなりません。ラーマーヤナは全人類に喜びをもたらします。ラーマーヤナは時間や空間、階級や宗教の垣根を越えています。あらゆる国、あらゆる時代、そしてあらゆる状況において、もし一体性の原理を受け入れるなら、生活の中で満足感を得るでしょう。鳥や動物の間にさえ調和があります。彼らには物を溜め込む利己心はありません。今日では鳥や動物にさえ見られないような邪悪な傾向が人間の中に見受けられます。この世は結合と分離という波がうねる大会に他なりません。プラブリッティ、世俗的なものと呼ばれる世俗の道を旅している間は、誰もが困難と逆境に向き合わなければなりません。けれども、人生にはニブリッティ、霊性と呼ばれるもう一つの道があります。ベーダは世俗の行動規範と霊性の行動規範の調和という道を説いています。私たちは数々の欲望を持っているかもしれません。けれども、欲望は制限されるべきです。欲望は真理と正義に基づいたものであるべきです。頭に浮かんだことを何でも話してはいけません。きちんと調べてから初めて話すべきなのです。これらはラーマーヤナが人類に説いているいくつかの教訓です。ラーマーヤナがベーダそのものの様相を呈したものと呼ばれるのはこのためです。ラーマーヤナは 素晴らしい方法で人生における世俗的な側面と霊的な側面の調和を教えてくれます。世俗はプラクリティ、自然、非造物の本質です。霊性は神の姿です。霊性は人生を霊的に見る目を養います。人生において霊的な視野は最も大切なものです。世俗と霊性の完全な調和こそがラーマーヤナの主な見教えです。ラーマーヤナはダルマの行動規範と義務の道を一人一人に教えてくれます。時代や年代が過ぎ去ってもラーマーヤナの示すダルマの永遠なる行動規範は今日でも全人類にとっての至福の源です。今でさえ私たちは尊敬と敬意を持ってラーマーヤナの登場人物に思いを馳せます。皆さんはラーマーヤナの偉大さをとてもよく理解することができます。ラーマーヤナにあるものよりも高い道徳はありません。ラーマーヤナは私たちの研究の対象であるべきです。ラーマーヤナに描かれた行動規範を心に据えて、至福を体験しなさい。ラーマーヤナの行動規範を理解し、消化吸収するために、私たちはラーマナバミ、ラーマの降誕祭のお祭りを祝っているのです。ラーマの物語は神秘的で神聖で至福に満ちています。ラーマの物語はただの古の物語ではありません。ラーマの物語は不滅であり永遠に新しいものです。それは吉兆に満ち溢れています。皆さんが心をラーマーヤナの聖なる理想で満たしますように、皆さんが嫌悪とあらゆる差別を捨て去りますように、皆さんが平和に仲良く暮らすことができますように、絶えることなくラーマを憶念すれば、至福と歓喜を味わいます。ラーマの物語を心に刻みつけなさい。
ラーマ、ブッダ、この二人の偉大なグルは我々人類に人としての正しいあり方を示してくださいました。 感謝いたします。いかがでしたか。今月のレディオサイジャパン、最後にラーマのバジャンをお送りいたします。
正しき行いを我らに示すラーマ、ラーマサイラーマの2曲です。お聴きください。
ラの花になりたい。
あなたの胸に咲くひとひらの花になりたい。
ラーマサイラーマラーマ
ラーマサイラーマ。
Thank you.
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラーム。